山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。今日のテーマなんですけど、前々からやりたかったポッドキャストを始め方、ポッドキャストの始め方について喋るんですよね。
いいですね。
はい、ちょっとねずっとやろうとしてたんですけど、いろいろちょっとトラブルが、始め方を喋れないぐらいの、これ違ったねみたいなところがあってねー。でちょっと今これ配信かなり多分遅れてて、これを配信するのは今実は連休明けなんですね。10連休明け。
そうですね、ゴールデンウィークの後の、令和が始まったっていうことですね。
はい、令和の始まりにとっておりますけれども、これが多分こう連休明けの話題をしてもかなり遅れたっていう感じの時に配信になると思います。ちょっとまたそれがなんでだったのかもこの中で話していけると思うんですけど、どうでしたか10連休
あ、10連休は、はい、僕がやってるタカハウスって宿に、来てくれて。
ああ、そうですよね。
で、お客さんと一緒に遊んでるんで、楽しかったですね。
ああ、なるほど、いいですね。
どうでした？
そうですね、保育園がお休みで子供たちと一緒にいろんなところに、いろんなところには行ってないです、うちの周りでいろんなところに行ってました。こっちの地元の飛騨神岡のお祭りがちょうど27日にあって、毎年4月の27日にあるんですけど、それで子供もはしゃぎで祭りから始まって、その次ゆっくりして、で後半は高山の方にばあちゃんがいるのでばあちゃん家に行ってっていうことをしてました。はい、
そうか、今年、結構多くの子供が来てくれて、
お、いいですね。
なので7歳以下ぐらいの子供にはたくさんあったですね。
お、それはもうどういうつながりでなのか、見つけて来てくれたのか。
大学時代とか学生時代の友人の子供が多かったですね。
素晴らしい、いいですね、子供も楽しめるタカハウス。
そうですね、可愛いっすね子供ね
どんな感じだったんですか、もうわちゃわちゃみたいな感じ。
わちゃわちゃって感じでしたね一度3家族が来た時があって、子供が5人、いて、もうカオスですね。
素晴らしいでも一緒に遊んだりしたわけですよね。
そうですね、
子供と何をして遊びました？
メインはバーベキューと、あと牧場に行って動物と触れ合うみたいなのが。
牧場近くにあるんですね。
そうですね、車で10分ぐらいのとこにあって、
すごい近い、
なんかいっぱいいるんですよ、ウサギ、ヤギ、羊、ポニー、豚。
すごい、しかもそういう触れ合える系の牧場ってことですか？
そうですね。
すごい、めっちゃいいじゃないですか。
そこ、
子
供動物好きですね。
そう、子供動物好き。
うちから、
どれぐらいでもいられる
うちから歩いて5分ぐらいのところにもポニー飼ってる方がいて、
すごい、
そこは毎日行ってました ね。
素晴らしいですね。ちょっと本当にもういずれ行くのでお願いします
待ってます、
はい、へえ、
そう、それとバーベキューして、あと、庭ではしゃいだり、
はいはい、
家でゲームしたりとかしてて、2泊3日いましたね。
いいですね、充実だ。3家族はすごいな
すごいですよね、なんかね、びっくり、こんな風になるのかっていう感じ。
そんな風になるそうか、うちもじゃあ周りの家族を誘って、 わちゃわちゃ
わちゃわちゃですよ。わちゃわちゃ
計画しておく。そうかそうか。本当にでもやっぱ遠くに行くのはこの連休はちょっと大変だろうなと思って車にしてもね。でここまあ確かに保育園は休みだからあれだけど、夏休みのとかの方がまだ渋滞とかはねしないんじゃないかなと思うと、ここで動く気にはなれずに家の周りでわちゃわちゃしてました。
渋滞とかすごかったんですかね。
なんかニュースでは結構言ってましたね、もうめっちゃすごいですみたいな、ヘリコプターからの映像で。
そうなんだ。
まあ、でも東京から上り下りがひどい感じだったのかもしれないですね。うん、とはいえやっぱりうちの周りもこう他県ナンバーの車はめちゃめちゃいたので、そうなるとね確かに
10連休くらいあると分散されるのかな
ってのもちょっと思う。でも分散しつつ総量が多かったみたいですよね。
ああそっか。
だからなぜこの中日にも混雑するのでしょうみたいなニュースもやってました。なるほどみたいなね。
そう、僕のとこだと、うん、来てしまえば空いてるんですよ。
わかります。うちもですよ、来てしまえば空いてます別に。ねえ、
なので
途中がね、道路がね、
東京から来た人が多かったので、うんうん、そこら辺は大変だったと思うんですけど、
なるほどな
名古屋とかから来る人たちは全然空いてたと思うんですね。特に幹線道路でもないし、
はいはいはいはい、そうなんですよね。
うん、
何かしらもう早くだからどこでもドアができればいいのになっていう。ね、
どこでもドアができ
、地方がこう減っちゃうのはどこでもドアがあれば解決するみたいな。
どこでもドアがあったらなんか世の中どうなるかって考えたことあります？うん、
ちょっとだけ考えたことあるけど、いろいろ崩壊はしますよね。あの成り立ってた産業で成り立たなくなるやつもあるし、
僕その産業っていうか、セキュリティがやばくなるんじゃないかと思って。
どこでもですからね。どこでもじゃなくてやっぱポータルがあって、もうそこにしか行けないんだけど、駅と駅には瞬間で行けるみたいな感じですね。そしたらどこでもはやばいですね。確かに、
あの静香ちゃんのお風呂とか行くじゃないですか。
やばいやばい、だから犯罪犯罪。
もうおちおちと寝れない。
本当だよ、
寝てたところに来れちゃうわけです。
やばいやばいやばい。
しまあ
どこでもね、
お風呂とかもそうですけど、
もう性善説ですらないですね。お風呂入ってますからね。
そう、とんでもないことになるんじゃないかって考えたことありますね。
確かに、やっぱどこでもはダメですよ。もうポータル間移動ですね。
そうですね。まあ、そうすると、うん、現代に近いのかなっていう。
ねえ、そうね、移動のあれを減らそうとリニアも開通するし、どこでもじゃないな、ポータル間ドアに近いものを作ろうとはしてるんですもんね。
まあ昔、数百年前に比べればめちゃくちゃ近くなりましたもんね。
いや、すごいですよね。飛行機とか乗って海外行くときに本当にびっくりしますもんね。いや、なんか車で東京に行くのと同じ時間でこんなとこまで来れちゃうのか、田舎あるあるなんですけどね。そうそう、ここからだって羽田まで行くのより早いよみたいなね。
価格も下がりましたしね。
すごいですね、本当に。不思議、確かに頑張ってるんだな。
うん、なんか格安のチケット、
うんうん、
どこだろう。僕安く手に入れたことがあるのが、
はい、
セントレアから、
はい、
マレーシアが往復1万円と、
すごい。
セントレアから福岡が往復2000円だったかな。
安くない？すごいな。
うちからセントレア行くのに片道2000円かかるんですよ。うん、
なるほど。
これとんでもない
なと思いました。なんだこれ状態ですよ。時間もお金もなんだこれ状態。もうどこでもだと言っても差し支えないぐらいですね。そう言われてみれば、う
ん、セントレア行くまでの方が、うん、なんかコスパめっちゃ悪いんだけどと思って。
本当にそうなんだよな。だからアクセスできるところに近ければ本当に恵まれているってことを、そこにいる時にはあまり気づかないんですよね。うん、
そうですね。
田舎に住んでみてほしいです。都会にしか住んだことのない人は。アクセスの仕方にコストがめっちゃかかる、時間もお金もかかるっていうところはあるんですよね。
ああ、そっか、住んでみてほしいですか。うん、まあ、
体験だけでいいんですけど遠いよねって、まあ来てくれりゃいいんですけどね、うん、遠いよねってことが分かるから。
なんでね、うん、僕らはおそらく東北とか四国にいる人の不便さは分かってないですからね、
うんうんうんうん、分かってないと思いますね。そうですよ ね確かに。格安思い出した、格安チケットで言ったら私イタリア往復6万燃油込みありましたよ。
安いですね。
頑張りましたカタール航空
セールですか。
なんだっけ、選べるやスカイスキャナー、
うんうん、
で探して自由が利くから冬の間だったらどこからどこでもいいからと思って山小屋行ってた頃なんで春から秋まで働いて、うん、冬はもうほとんどフリーにできてたので独身だったし、うん、でその時にめちゃめちゃ探したらそこだけポコンと低いところがあって、こことここの組み合わせならみたいな、12月20から1月の8とかなんかそんな感じですよね。
うーん、
ホリデーシーズンの直前から直後みたいなやつですごい安いのがあって、
うーん、
なんだこれ大丈夫かなと思いながら買って大丈夫でした穴のやつがあるんだと思ってそれは買いましたね。行きました。
あ、そうですね。
そうだからやっぱ時間が決められているこの10連休だったり年末年始しか休めないとどうしても高いチケットを買わなければならないじゃないですか、うん、まあ、その辺はあるよなと感じましたね。
まあそうね、
はい、
土日休みじゃないメリットはそこにありますからね、
うん、そう、ただ人と休みが合わないので一人で行くことになったりしますよね。
その通りです
美容師さんとかも結構その悩み言ってました。山に登る美容師さんが他の人と休みが合わないので単独で行くしかない、うん、まあ周りで見つければいいんだけどそうもなかなか行かないのでって言って言ってたことありますね。そうなんですよね、うん、結局ね
土日以外に休める人も世の中にはたくさんいるんですけどね。
そうそうそうそう、
なんかそれでもやっぱ半通ぐらいは土日休みだから、
ね、
なんかイベントとか、
うん、
何かと土日になりますね。
そうですよね。なかなかね、思ったより土日祝日休みの人は多いって感じします、ね、この10連休見ててもだってそうだしね。あとまあ子供ができると学校とかが全部10連休休みなのでそこで動くっていうことにはなるんだろうなっていう気はちょっと分かってきました
ね。平日って空いてるし、うん、なんかサービスよかランチとかねサービスよかったりとかそ
うそうそうそうね、
なんか
お得
いろいろお得なところあるんですけどね。
本当、うんうん、山小屋もやっぱり平日はすごく空くので個室が取れたりとか、土曜日だとちょっと難しい、
うん、
夏だったら土曜日は難しいんですけど、それ以外の曜日だったら追加料金払ってもらったらもう全然個室で泊まってもらえるので。
土日と平日で値段一緒ですか、
はい、値段は今一緒ですね。山小屋全般今一緒じゃないですかね。
変えようと思ったことあります？
ありますね、ちょっと考えてます。ただやっぱり他がやってないと、
はい、
現場でクレームになりやすいかなっていうのが一つあることと、まあ、ネット予約入れた時にそこでどうするか。ただやっぱ最新のものを見るとレベニューマネジメントって値段を変えるやつ、
うん、
もう最新ではないみたいな感じになってて、おーそうみたいな感じです
よね。どういうことですか最新ではないって。
なんだろう、分ければ分けるほどっていうか結構幅を取る、まあ土日と平日ぐらいはやってもいいと思うんですけど、
うん、
かなり分けるみたいなやり方をすることで電話で予約した人とネットで予約した人が変わっちゃって、そうなるとやっぱり満足度が下がるみたいな、なんかいろいろ見てると、まあ一律でそれでいいんなら一律でいいのかなみたいなとこです。そこで平日がサービスが高ければそれでいいのかもしれないなと思ってみたり、
でもというか宿とか見てる予約サイト見てると、金土高かったりしますよね。
そうですね、金土どころかなんかもう毎日違いますもんね。
そういうとこもあるし、
あとそうか、あのなんていうの、民泊系だったり、民泊っていうかこう相部屋系の宿とかは、うん、そうですね、土日で金土で高いとかっていう形が多いですよね。いやありだと思います、繁忙期値段っていうのは。 みんな慣れてますしね、うん、もうそういう宿の値段の変わり方っていうのが。
そうですね。
ねえ、そうなんですよね。
まあ宿側はね、もうちょっと分散してきてほしいって思うと、
う
ん、
そう
値段か需要と供給のラインをこう見ながら、
そうそうそう
平日ちょっと安くして人増やして、うん、休日高くして混まないようにみたいな、
ね、本当ですよね。した方が逆に親切だったりしますよね、うん、同じ値段払って混んじゃうっていうことになってしまうと難しい。いっぱいになると予約を止めますか？タカハウスの場合は
止めます、
うん、でここは満室ですって形ですよね。
そうですね、
うん、
グループ利用が多いんで、
はいはい、
結構貸し切り的な使い方されると、
うん、
もうすぐもう埋まっておしまいです
ね。でもやっぱそうやって使い方が楽しそうですもんね一番。
そうです ね、 ね2グループ来ると僕が大変なんですよ、うんうん、
あなんかそれぞれにね
つなぐ的な役割を求められるんで。
そうですよ ね、 そうですよね。
でみんな個人で来てるドミみたい、うんうん、ドミトリーみたいな形だと、うんうんうん、多分いいんでしょうけど、
うんうん、あそう
2グループぐらいで僕が両方知ってると、うん、なんかこう間に入ってね
どうしても
そうどうしても
そ、 うです、ね、
そんなにこう広いわけでもないんで、
うんうんうんうん、なるほどな。楽しそうだけど大変は大変ですね、うん、
まあ、1グループで来てもらうことが大半で、はいはい、それだと、ね、楽しいですけどね、うん、基本的に苦労はあんまりないですね、
うん、なるほどです、なるほどです。
本題いきますか。
本題いきますか。そうポッドキャストね始めようっていう風になって、で何でしたっけ、なんか忘れちゃったいろいろ。でそう私がやったことがありますよと、ポッドキャストならやったことが昔だけどありますよっていうのと、知り合いでポッドキャストを現在配信してる後輩がいるので、彼が知ってるはずって言って相談したんですよね。
そうですね、
うん、でそしたらもうそっか編集もやるよと彼が言ってくれ、なるほどという感じで、まあ、そこは投げれることが分かり、じゃあどこでどうやって配信しようかというのを考え始めたみたいな感じですよね。まず何がいるかっていうと喋る人、
はい、あはいそうですね、
うん、
いい切り口ですね、
うん、何がいるのか喋る人、
ネット環境、ま
あ、あなた、
はい、はい、
でネット環境、
まあでも直接会える人たちだったらネット環境はいらないですかね、
うんうん、そうですね、直接会ったところで収録すれば良いと思います。ただやっぱり、それぞれマイクで撮ってた方が綺麗には、まあ、編集するかしないかみたいな話だけど、うん、一発撮りでその場で撮るんだったらその場でやった方がいいでしょうね。空気感も絶対に見ながら喋れるからね。
ですよね、
はい、私たちは遠隔でねやってるけど、そうで、そうですね、あとなんだろう、
あとは
配信するために
連絡するツールと配信するツールかな、
うん、あそうそう、連絡するツールと配信するツール、それぞれ何を使ってるかっていうとって話します。
そうですね、
うん、
今は僕らは LINE 電話でやってますね。これ
そう、これ LINE 電話でやってるんです。すごくない？ LINE 電話でやってるんです。私たちのポッドキャストの収録の通話は、ただその録音はそれぞれのマイクからパソコンとかに録音しています。
そうなので、うん、念のために2つ録音ツールを使っていて、
そう
1つがパソコン Windows に入っているサウンドレコーダーっていうのを僕は使っているのと、
はい、
iPhone のボイスメモで録音を2つしていて、
念のために iPhone でも撮ってますよね。
そうですね、
ボイスメモでね。
メグさんは、
そう、私はパソコンにつないでいるのではなくて録音する専用の機械があって、ローランドのポータブルレコーダー R26 というもの、多分これはもう古いので現行機種ではないかもしれないんですけど、これに一旦録音していって SD カードに取られていくんですけど、その SD カードから音声データをパソコンに移動している形です。
それとボイスメモってことですか？
そうです、それとボイスメモのダブルです、
ね、万が一取れてないと、
そうなの、
もうこれ同じ話できないですからね。
できない。で片っぽだけあってもみたいな話ですからね。ごめんなさいでは済まないってことになっちゃいますからね。本当にもう片っぽだけバージョンで出して、もうリスナーの人が相槌打ってもらうみたいなことしかできないですからね。できないよっていう、うん、そうなんだよな。そう、もう怖いですね、リスクヘッジ大事。
そうですね、これを、うん、もう一回同じ話しても多分熱量下がっちゃってできないですからね。
下がる下がる。あ、喋ったことあるわみたいなことにね。怖い怖い。そうなんですよね。
でそれを編集してくれる人に投げて、
はい
はい、この編集がかで、あのポイントじゃないですか。
まあそうなんです。実はだから編集できる人が編集できる熱量を持ってやるのかどうかみたいなところはめっちゃありますね。そう、配信できるまでの形にするまでっていうのはめちゃめちゃ大変なので、こう喋ってる方は喋ってるだけでいいんですけど、これをね配信できる形にするっていうのは超大事だということなんですよ。
そう、
やっぱダラダラしちゃってるところを切ったりも、余裕があるときはしてくれたりとかしてもらってるので、あと変な咳払いみたいなやつとかも余裕があるときは外してくれたりもしてるんで、聞きやすいポッドキャストを作るには編集っていうのがめちゃめちゃ大事です ね,
ね。このあ、じゃあこんなんでやっていいんだ、 こんな感じでいいんだったら自分もやってみようっていう人からすると敷居高いですよね、
う
ん
う
ん、
ただもうは一発撮りで編集とかは、まあこの会話のテンポがちゃんとできる相手だったらそれで多分頑張れるはずなんですよ、その空気感も含めてみたいな感じだったら、
うんうん、
でまあ音楽は載せても載せなくてもねいいわけだから、後ろにちょっと著作権フリーの音楽とかを今だったらネットで探せばあるので、昔は多分もっと大変でそういうのとかも充実してなかったから CD とかで買わなきゃいけなかったと思うんですけど、それも多分今探せばあると思うので、乗っけるぐらいだったらそれこそ標準なアプリケーションでもできるんじゃないかな。
僕そのもう一つ、うん
はいはい、
インテリリクスラジオっていうのをやっていて、そっちは、
うんうんうん、
アピアイン
テ、それこそそうか、直で配信ですよね。
そうですね、
うん、
アピアインっていう、なんだろう、会議とかに使うソフトなのかな。その
テレビ会議みたいなことですね。
ビデオ、うん、インターネット回線を利用したビデオ会議に使う appear.in ですけど、
うんうん、
それがそれ使って一発撮りでやってますね。
おー、すごい、なるほどですよ。
ただ、
うんうん、
まあ、もう一人ホリケンっていう、
うんうん、
あの男のことをやってるんですけど、
うんうんうんうん、
彼が、まあ、ちょっと編集を入れ始めてて、でついにやっぱそれぞれで録音しましょうみたいなことを言い出したんで
ついにな
んか
こっち寄りになってきちゃって
る、ね、そう、なんかだんだんこう、うん、結局そうこっち寄りになってくるのかなっていう
そうなんです。こだわり始めるとね、やっぱり途中で気になるところとかがね外せたり外せなかったりっていうのがあるので、あの絵描いてる人だと分かるかもしれないけど、レイヤーが一緒になっちゃってると色だけ消したいのに線も消しちゃうとかっていうことになるのと同じで、2人の声が別々に録音できてればね、片っぽがめっちゃ咳込んじゃったみたいな時にそれだけ外せたりっていうのがあるから、やっぱ便利は便利ですね。あと録音レベルがね違っちゃったりした時にも、音の大きさ違って聞きにくいなってなった時に合わせれたりすると思うしってなってくるんですよね。
一度その音の音声レベル、はい、お互いの音声レベルが違いすぎて配信できなかったんですよね、
はいはいはいは
い、
そうなんだ、できないレベルになっちゃった、
できないレベルで初期の調整を間違えしたことがあったのと、うん、
なるほどなるほど、
あと僕は編集作業がよく分かってないですが、
うんうん、
波形をいじってるとか言ってて、
うんうんうん、
なんかその波形をいじるのが前回すごい大変2時間ぐらいかかっちゃったから、やっぱお互いの音源を取りましょうみたいな、
音質だったりノイズみたいなのを外すときに、多分片っぽに合わせるだけだったら一定のねことをすればいいけど、それぞれの 喋ってる時で交互にやんなきゃいけないとめっちゃ大変なんだろうなきっとと思います。まあそういう風になってくんですね、だからやり始めるとそうなのでこれだと遠隔だっていうこともあるけどそもそも別撮りなので後でそれを重ね合わせるっていうことをねしているわけですね。
まあそれでも、
うん、
ね僕そのインテリクスラジオも、
うんうん、
今もう11回ですけど、
はいはい、
まあ、それまではずっと編集をほぼ入れない形でやってましたし、
そうだから最初はそれでいいんですよね全然。でマイクだって今私はそのトマト屋くんに相談した時に買った一式があったのでそれでやってるんですけど、マイクもなんかマイクメーカーのこうカラオケみたいな形したちゃんとしたマイクでなんていうのキャノン線でつないでやってるみたいな風ですけど全然そんなのいらなくてなんならもうそれこそ iPhone だけで撮るだけでも全然できるわけだし
ですね、
うん、
僕は多分前回までは iPhone の、
うん、マイクの方を多分使わせてましたね、
うん、iPhone のボイスメモを使ってもらってたんでしょうね、うん、はい、おそらく、
はいはい、パソコンでも一応撮ってたんですけど iPhone の方が音質がいい状態だったんですよね。
それでこの前マイクを購入して、
はい、素晴らしい
マランツってやつですね。
マランツいいですね、オーディオメーカーですね。
なんか7、8000円ぐらいかな、
素晴らしい
のやつを買って、
はい、
でもこれそれはこの山暮らしのためではなくどちらかというと、はいはい、インテリックスラジオの方の直撮りがちょっとノイズが多いですねって言われて、まあこっちもやってるし、
うんうん、
買うかっていう。
実質半額ってことでねこれ私子供が生まれてよく使うんですけど2人目女の子両方女の子なので、はい、女物買ったら実質半額だと思いながら買ってるっていうダブルで使えるから
そうです
ね何が実質なのかちょっとよくわからない。そうそうね、マランツいいですよね。高級なスピーカーとかも作ってるメーカーだから信頼性があります。2000何とかってやつでしたっけ、なんだっけ。
そうです、マランツ、ね、そうそうそんな感じだったマランツ1000 U
それだ。結構ポッドキャスターさんのブログとか見るとおすすめの、まあ、第1第2ぐらいに出てくるやつなので、もしポッドキャスト始めてこれだってやっぱりマイクがいるってなった時はそれはおすすめだと私も思います。
あれですね、リンク貼っときますか、
はい、貼っときましょうですね。
それまでのマイクは僕は多分1000円か2000円ぐらいのヘッドフォンのマイク付きのなんかやつ使ってたんですけど、どうですか、変わりました。
あのね、イケボ感が増しました。あの最初から声はいいなと、私タカさんの声いいなと思ってたんですけど、
ありがとうございます、
はいあのやっぱ低音が効いてきてんのかな、イケボ感が増してますね、すごく。でやっぱノイズがさ多分低いので聞きやすくなってますね、
うん、
今でもただこの通話自体は私はあのしょうもないイヤホンで聞いてるのであまり言えてないかもしれないですけどすごいいい環境で聞いてる人になればなるほど違いがわかると思います。
そう、僕、うん、人生で声を褒められることがちょこちょこあったんですよ、うんうん、
おほら
多分、
うん、
まあ30年生きてきて、
はいはい、
3、40回ぐらい多分
いい声してますよ、
うん、あって、
はいはい、
でラジオ始めて、
はいはいはい、
声いいねって一度も言われてないです
あれそれマイクのせい、マイクのせい、絶対マイクのせいなのでここでマイクが変わったことによって褒められるはずです、いい声ですねと。
あの編集してくださってるトマト屋さんが、
はいはい、
このマイクので撮ったサウンドレコーダーと iPhone のボイスメモどっちを使うようになるか気になるとこですね。
そう、この収録の前にも変わってますからね、前回分をどう処理するかをちょっと見てから
これでボイスメモの方がいいなって話だったら、
うん、
まあボイスメモでいいですよね、皆さん始める方。
そうね、そうそうそう、 iPhone すげえって話ですよね。まあ、iPhone 高いですからね、なんだかんだ言って。
そう
そういうことで iPhone がすごいっていうことは確かにあると思います。そんだけの値段するもん。
確かに、ね、7、8万とかしますもんね。
そうマイクが5000円にするか1万円にするかとかじゃなくて iPhone 7万っていう話ですからね。
うん、
そうだかもしれないです。まあでもマイクはね、ちゃんとマイクっていう専門のものだからきっといいはず。
きっといいはず。
きっといいはずです。
そうなんで整理すると、うん、それでやる人、喋る人とマイクとかインターネット環境を整えて、はい、
うん、
編集して、
通話をするのか直で会うのか。で撮るんなら、ね、直で会ってても別撮りの方がいいけど、直で会って別撮りって難しいんですよね。逆に一緒の空間に入っちゃうから。
そうですよね、お互いの声が入っちゃいますもんね。
そうなんですよ。だからめちゃめちゃ指向性の高いマイクがいるみたいな話になってきて、またややこしくなってくるんじゃないかな。だから通話でやるのが今もう回線がいいから全然問題なくできますよね。
そうですね、会わなくていいっていうのは便利ですよね、
うん、
あるし、ね、
便利便利便利で、別撮りも綺麗にできるはずなので、はい。
で編集した音源データをどこで配信するか問題ですね、これね。
そう、それで結構調べて、めっちゃ調べてたどり着いた結論が、まあワードプレスに乗っけて、ブログ形式で、まず前提としてポッドキャストっていうのは何なのかっていうと、こうインターネット上に音楽をアップすることは何でもできるじゃないですか。なんだってと言ったら変ですけど、ただただどこかにアップロードすればいいんですけど、そうではなくて、もともとあれアップルが仕組みとして提唱したんですかね。とにかくブログと同じ形で RSS で音声ファイルが更新されたことをフィードで教えますよっていうのがポッドキャスティングなんですよ、うん、の定義なんですよね。で、まあ、ポッドキャストというものはそういうことなので、だから音声ファイルを載せられるブログが必要なんです。ブログというか RSS フィードが必要なんですよね、うん、でもポッドキャストというのはあまり、なんていうのかな、ブログほどではないので選択肢が限られているのに、その情報にアクセスがめちゃめちゃしづらいと、うん、どうするかって悩んだんですけど、で結局、まあ、自分でブログを立てて載っけるなら簡単ですよっていうのがまず一つ、
うん、
で大昔私がやってた十何年前はシーサーブログっていうレンタルブログサービスがめちゃめちゃポッドキャストに向いてて、ちゃんと音声ファイルを載せた時に RSS の更新の情報を吐いてくれてたっていうのがあったんですけど、うん、今もあるのかな。でもまあ今時レンタルブログに載っけるってのもちょっと恥ずかしいみたいな気持ちもあるかなみたいなところですね
そんな気持ちあります？
うん、若干ね。
あ、そうなんだ。
で、あのポッドキャスティングという形にこだわらなければ何でもいいんですよね。YouTube にアップするなり、
はい、
で、あのチャンネル登録しといてもらえばいいので、それはもう同じことなんですけど、 iPhone とか Android のポッドキャスティングのアプリで聞いてもらうっていうことをしたいんだったら、それをやらなきゃいけないっていうことで、 WordPress のブログの上に乗っける、自分のサーバー立てて乗っけるのか、それかサウンドクラブという音楽を載せられるサービスを使うかという結論になったんです。その時は、その時はね、
うん、
その時は
3回引っ張りますね。
で、まあサウンドクラウドの方にしましょうか。まあ、月額もとりあえずかかんないし、そのブログいろいろ調べた日本語で書いてくれてる人の情報によると、月に3時間だと、無料の枠が、うん、うん、まあそれじゃあいいんじゃない、月に3回 1時間くらいの配信すればいいよねって話になったんですよね。
うん、
はい。で3回目をアップしましたと。で3回目から4回目の配信がだいぶ空いたんですけど、これがなんとサウンドクラウドが月3時間だったんですよ昔は。 それが
無料の枠がね、
そう、無料の枠がその月が外れてた。無料の枠は3時間までに解約されておりまして、なんだこれとね、
ね、
なったんですよね。
なりましたね、
はい、どうしようってね。やっぱだから情報はちゃんと自分で英語で読めるようになっとかないといけないなってちゃんと確認をしようっていうね、思いましたね。でまあとりあえず無料じゃなくすればサウンドクラウドのままでいける、サウンドクラウドからまた変えることも今ならできるけど、どっちみちサーバー代もいるし、だったらちょっと一回サウンドクラウドに課金をして考えようということで、今はサウンドクラウドの課金で配信をしている状態です、うん、はい、
ね、スポティファイとかもなんか調べたら出てきたんですけど、
うんうん、なんかねいろいろ出てくるんですよ ね、情報が少なすぎて日本語のちょっとやる気にならないので、全部実は誰かが試してやってみればいいんだよなっていうことなんですよね。
そう、
あとそう、あのサウンドクラウドと私同じ会社がやってるサービスだと思ってたんですよね。サウンドクラウドとミックスクラウドっていう別のサービスがあって、
うん、
そっちだと長尺のものが流せるよ。そもそもあのサウンドクラウドも自分で作った曲を載せたりするサービスなので、ポッドキャストだけのものじゃなくて、もともとそっちの曲を作って載せる方で知ってたんですけど、
うん、
ミックスクラウドの方は DJ の DJ プレイとかをする人がつないだりして 長い曲を乗っけることができる。サウンドクラウドではダメだけどミックスクラウドなら載せれるよっていうのを聞いたことがあって、それ私同じ会社がやってたんだと思ってたんですけど、実は違う全く全然関係ないサービスだったらしくって、でミックスクラウドならポッドキャストもその制限があまりなくなのかな、載せられるし RSS もちゃんと出せるっていうような情報もないことはないです。
ないことはね。
だからそっちに乗り換えようかなと思ったけども、いかんせんちょっと私の英語力と日本語での情報は少なすぎるけども、こう、ね、規約の理解とかを英語でするのは超大変っていうことで、もう、まあ、課金をすれば早いなっていうことでサウンドクラウドに課金をしました。だから始める人はちょっとミックスクラウドを検討してみてもいいかもしれないですねと言いたいけど、自分でよくお調べになった方が良いかと思います。ああもうなんかね、簡単にできるあるんだと思ってます。結構みんなだってポッドキャストやってるから、
うん、
なんか確立された、しかもだってもうシーサーブログの頃から十何年経ってるわけだから、もうちょっとなんかスマートな形でっていうか、シーサーブログでもいいんですけどあるのかなと思ってたら、意外とな
くなりましたね。
もう意外と意外と大変だったんで、そこが大変かもしれないです。はい、
あとは調べてた感じだとノート
ね、ノートどうなんだろう。
ノートで音声ファイルをアップしてるっていう人は結構いて、なんか RSS も発火せようと思えば発火せれる的ななんかことを書いてた人もいたんですよね。
多分ねあれなんですか、あでも本当だあるんだな、去年から吐けるようになったのかな。
そう
もしかして
なんで、
ね、じゃあできるじゃんって思うけど、そうなんだよ、音声
ノートはね、
うん、
投げ銭文化があるんで、こう好きな人にじゃあちょっと支援よろしくお願いしますみたいなことがやりやすくて、いいノートをプラットフォームにできるんだったら結構いいかなと思いますね。
そうでさっきの話で言う、Apple のポッドキャストアプリだったり iTunes からの検索は多分それだと聞かなくなっちゃうんじゃないかなと。どうなんだろう、いけんのかな、
RSS が吐けるんだったら。
なんか形式があるんですよね、ポッドキャストに対応した RSS を吐くっていうのが結構あるらしくって、その頃もだからシーサーブログじゃないとダメっていうのはそういう理由だったんですよね。レンタルブログサービスはいっぱいあったけど、音声を載せた時にも音声ファイルだけで RSS を吐くことと、その RSS が多分 ポッドキャストに、ポッドキャストのことを表したタグを含んだみたいなのがあるっぽくて、うん、それができるのが結構限られてたみたいなんですよね。
どうなんだろう、話してて思いましたけど、うん、はいはい、我々もノートにも貼ります。
そう、それでもいいと思うんですね。だから YouTube とかノートとかはポッドキャストとしては聞けないって言ったら変ですけど、さっきの定義で言うところのポッドキャストではないんですけど、同時配信することは全然いいなと思います。
ね、そっちで、
うん、そっちで聞いてもいいので、今だって結局サウンドクラウドの上で聞くこともできて、さらにそれの RSS でポッドキャストアプリで聞くってこともできるわけじゃないですか、うん、皆さん今多分どうやって聞いてるのかなって思うと半々ぐらいかなって思うんですけど、多分もうその上で聞くっていうで、気に入ったら購読をする、新しいのが来たら通知がいきますよ、勝手にダウンロードされますよっていうのがポッドキャストの便利なところなので、それを登録してもらえばいいわけなんですけど、うん、ね、やってもいいと思います。
そう、
うん、
ラジオを始めてみたいなっていう方だと、
はいはいはい、
ポッドキャストじゃなくなんかこう、そうそうそう、音声の配信をしてみたい方だと、うん、
ある気がする。
なんか撮って YouTube に上げるのが一番簡単かなと思いました、
うん、ただやっぱ映像は出したくない人もいるじゃないですか。そうなった時に音声だけ載せられるっていうとどうかなっていう感じですね。まあ、YouTube でも何か適当な写真載っけといて、
うん、
音だけで配信することもできるわけですもんね。
まあいいんじゃないですか、そのタイトルだけの画像でも差し込んで、ね、そうですね。もうそのインテリクスラジオは初め YouTube だけでやってて、あっちはラジオとか言いつつ、
うん、
収録風景も出してるんですよ、うんうん
う
ん、
テレビですよね。
そう
でインテリリクステレビだった
インテリリクスそうですね、
うん、
で途中からブログ、ワードプレスのブログにも載っけて、
うんはいはい、
ポッドキャスト配信も始めたっていう形ですね。
そうだからそっちの流れの方がいい気がしますよね、
うん、
もうなんか間口を逆の方向で広げたいっていうところだから、で YouTube もチャンネル登録してれば新しいのの配信はで見れるわけだし、でポッドキャスト文化の中で聞くっていう人だったり、 iPhone からだとやっぱりポッドキャストだと直接配信されてくるから便利ってところはあるので、後からポッドキャストっていう形になるっていうのの方が、うん、今の時代はいいんじゃないかなっていう気が私もしました。最初からポッドキャストをやるぞってなると結構ぶち当たるものがいっぱいありました。
そうですね、
はい、
そう、向こうが2つ配信してて思うのは、うん、コメントは YouTube の方がつきやすいんですよね。
まあそうですよね、だってポッドキャストはなんていうのかな、コメントをつけるプラットフォームが iTunes、 ほとんど iTunes アプリしかない、うん、みたいな感じですもんね。
そう、そういう意味ではね、山暮らしラジオもノートとか YouTube とかで配信してもいいのかもしれないなっていう気がしますね。
っていうか絶対そうです、やりましょう。
うん、投げ銭してほしいです
よ。そうそう、なんかのねキャンペーンやっていいですよね、やりたいやりたい。
そう、あとは
うんうん、
インテリクスラジオの本当に一番初めはツイキャスでやってみたんですよ、
はいはい、あーなんかそうでしたよね、最初一番最初、
そうなんか一番初めに多分喋ったと思うんですけど、
ツイキャスは本当に生配信ってことですよね、ツイキャスのサービス上で配信するってこと
ですよね。そうですね、
うん、
で生配信、
うんうん、
まあ別にかひっそりとすれば何も、
はいはい、誰に聞かれることもなく
撮れるはずだし、う
ん
うんうん、まあ、生配信して、
はいはい、
で音声データが残るので、
あすごい、そうなんだ、あれは音声だけなんですか、ツイキャスってどっちか選べるのか、映像
選べると思いますね、
音声も、そうか、音声だけでできるんですね、
管理してないんで、なかったんで、はいはいはい、詳しくわからないですけど、映像のデータもあるし音声のデータもあるし、はいはいはい、まあ、両方も取れるんだと思う、
なるほどね、多分そうだ、
でそれを、まあ、YouTube に上げたりとかもできますしね、っていう
食事制をあれするんだったら便利ですよね、ツイキャス。
そう、ツイッターのアカウント持ってればできると思うので、うんね、
一番簡単に始めることができるっていう感じがします。
そう、あとツイッターやってる方だったらやったら何人か聞きに来てくれるかもしれないですし、
連携が、ね、から取れてるから、
まあ、一つ全く違う点は、その生配信という形でやると、なんか誰が見にツイッターのアカウントで誰が見に来てくれるか出たりするし、リアルタイムでコメントもらったりするんで、
それに
反応する形だとラジオっぽくないですね。後で聞いた、
後
で聞いた時に、あ、何々さんが見に来てくれたとか、なんかこういうコメントついてるねとかが、
後から聞くとなんだろうっていう感じに、聞いた人に対してはね、あくまでも生放送とその周りで見てる人とのやり取りができるっていう方が、
そうですね、
ニコ生とかね、そっかそっか、
まあそれを配信するっていうのも悪くないので、
一番最初はそれがいいかもしれないですね。だから、やりたいって思った人が、
そう、何でもね、一発目とは気軽にやってみて、続けられるか楽しいかとか試した方がいいですからね。
なんかそう思ったのが、今インテリ理屈ラジオの方もこっちも
2
人で喋ってるじゃないですか、
はい、そうですね。
で、1人で始めようと思うとちょっと大変だったみたいな話をタカさんも前してたと思うので、その時はやっぱツイキャス形式だと話がなんていうの、会話が生まれるからできやすいかもしれないなって思いました。なんか複数人で始めるなら最初から収録っていう形でもいいかもしれないし、まあ、そこは好みもあるかもしれないですけど。
そう
ね、
僕は一人で話すのは苦手でしたね。
いや、誰、難しいと思いますよ、誰でも。だってねえ、一人で喋るんだよ。喋ね、会話ってやっぱ大事、大事っていうか、一人で喋るのと会話をするのは違うなって思います。
まあ、ちょこちょここう撮ってつなぐとかやるなら、頑張れる、頑張ってこう、まとまった話にできるかもしれなかったですけど、一発でこう全部喋ってくっていうと、頭の中でかなり整理されてないと、
もう授業じゃないですか、だってそれって。相当大変ですよ。先生大変大変。そうですね、で聞いてる方も多分一人で喋ってるのの長尺だとよっぽど好きな人のじゃないと大変かも。それこそ授業みたいになる気がしちゃう、難しいかもしれないですね、はい、だからあれですね、ボイシーとかだと短い尺で、しかもファンがついてる人がじゃないとみたいなのがね、前話出たけど、ああそういうことなのかな。あとはそのなんていうの、こう欲求とかに直接語りかける系だったらいけるかもしれないけど、恋愛系とかね、みたいな感じのイメージはあります、
そもそも僕自身が喋りたがりなタイプでもないので。
あ、そうなんですか、はい、意外。そうなんですか。でもやっぱ喋るのは上手だと思うから、好き嫌いとね、得意不得意はまた違うことだと思うんですけど、得意だと客観的に見ると思いますよ。
こういうところでよく喋ってるだけで、なんですかね、誰かといるときにそんなに自分が喋る側にいるとは思ってないですね。
あ、まあ聞き上手なのかもしれないですよね、そうなると。それはでも会話するときにすごく大事なことだし、やっぱり宿をやるってそれがなんていうのかな、そういうものがあってこそやれるわけじゃないですか。なんか分かるし、ね、いいなって思います。
は好きかもしれないです ね。
これもなんか対面じゃない分こう喋りやすいのも私もありますし、いいですよねこれ。なかなか本当にいい時間を持ててるなって、この山暮らしの収録だったり配信してどなたかから、ね、反応いただくってことはすごく私にとっていい状態をもたらしてくれるので、いつも楽しく 収録とその先をやってます。私もありがとうございます、高さん。
ありがとうございます、うん、反応もらってます？
まあまあこの間のね質問だったりとかですけど、はい、うん、またねどんどんお便りだったり、もう何にも別に質問とかでも何でもなくてもいいので、読んだじゃない聞いたよぐらいのでもいいのでいただけると嬉しいです。
エゴサーチしました？そういえば。
あら、してないですね。そんなに。
いや、僕もまだしてないんですけど、うん、さっきそのインテリクスラジオの方をしたんですよ、
はいはい、なるほど。
そしたら割とこう気づいてないのあって、もしかしたら山暮らしラジオもググったりツイッター検索とかしたら、
本当だ、ちゃんと登録しときます。自分の山小屋の方はちゃんとエゴサーチしてるんですけど。
登録っていうのは何ですか？ Google アラートとかですか？
私がしてるのは Yahoo リアルタイム検索のアプリで登録してますね、はい、で新規にあると通知も出せるし、まあ、あのアプリ開いてお気に入り何件増えてますよみたいなのが見れるので、これは便利ですね。エゴサーチには欠かせない。なんなら Facebook の中身も読んでくれるはずなんですけど、最近あんまり見れてないのか、見れるか、うん、Twitter と Facebook と両方やってくれます。
出てくるときと出てこないときありますよね。
それはそうですね。検索の仕方もよって、私は、例えば私ホタカだけ3層で検索するんですけど、ホタカスペースだけスペース3層でやんないとうまく出てこなかったりしてるので、うん、そういうことはやってますかね。そうで、一回私 Twitter の名前を Twitter ちょっとちゃんと動かそうと思ってこの間めっちゃ喋ってたんですけど、またちょっと放置してるんですけど、その時に、今田めぐみだけだったのを今田めぐみアットマークほたかだけ三層みたいな名前にしたんですよ、
うん、
したらエゴサーチに全部自分のが引っかかっていらねえと思ってどうしようと思って、でほたかだけ三層三代目って書いてたんですけど、で、あーちょっとこれエゴサーチ引っかかるからどうしようかなと思って、ほたかだけ三層をローマ字表記にしてほたかだけ三層三代目って書いたんですけど、そしたら、はい、J ソウルブラザーズ感出てますねってめっちゃ言われてそうだな、とりあえず今それになってます。いや、ちょっと名前つけたらエゴサーチに自分が邪魔になるとは思ってなかった。なかなかうまくはいかないですね。
Google アラートっていうのもあって、
あ、そうですよね、はいはい、メールで来たりしますよね。
で、自分の名前を入れてみたんですよ、すごい、試しに、
はいはい。
さあ、僕巨人の選手、うん、プロ野球の巨人の選手に同姓同名の方がいて、
うんうん、そうなんですか。
その人ばっかこうアラートが来るっていう。
うん、なるほど。
よくある名前も考え物だなと思いながら、
ね、排除できないですもんね。いや、でもネット世界になった時には同姓同名がいた方が絶対にいいですからね。なんか炎上した時とかに便利ですから、特に有名人がいてくれるってことはありがたいことです。で、なんか固有名詞は固有名詞で、タカハウスならタカハウスでつければそっちの方を押していけばいいと思うので、
うんうん、ね、確かにね、本名である必要はないですから、ね、
そう、本名である必要はない。屋号でいい、屋号でいい、
うん、なんかあったんですか？
いや、ないですけど、そうじゃないかなと思って、珍しい名前でググるとその人のことしか出てこないって怖いじゃないですか。だって、
そう、僕ブログの URL が、うん、と名前が、
はいはい、
高弘鈴木 .com っていうんですけど、いや、本名を使うのは考えもんでしたね。
あ、そうですか、なるほど。
だから、
うん、
その今メグさんが言ったような、
うんうんうん、
もう本名バレからバレのリスクっていうか、まあ、公開してるわけですけど、
なんかね、そうじゃない形にしたいときに本名ごと公開しなきゃいけないってことですもんね、ブログを紹介したときにね。なるほど。
屋号とかね、なん、うん、ブランド名みたいな、
はいはいはい、
ニックネームみたいなの、
そうなんですよね、
でよかったなと思います、今考えれば。
まあでも、なんか統一されてることのメリットも確かにあって、直接、うん、なんていうのかな、まあ、お仕事の時にこれが自分がやってるんですってことが明らかじゃないですか、
はい、
ここに書いてるのが自分なんですってことが明らかだから、そういう意味では、ね、名前でやっていくことも必要だとは思うんですけど、まあでも、なんていうの、リスクの方が若干大きいっていうところはありますよね、ネット社会だと。残っていくしね。怖い怖い。
メリットも、
うん、メリットはあるとは思います。
かなり大きいんで分かんないですけどね、は
い、うん、いや、でもだから子供にどうやって教えていくかなっていう時に、な、本名と関係のないハンドルネームをつけるのだよみたいなことを言うのかなっていう。
まあそうです ねそれでい
そう
ブランドを高めてってもそれでいくっていうのは分かりやすいですね。
それを後から統合すればいいっていうところもあると思うので、うん、芸名とね自分の本名と後から統合すればいいし、炎上したら切り離しておけばいいしっていう、ね、リスクマネジメント超大事。怖い
ね。そうですね、
うん、いやだってうちらの時代ともまた変わってきてるから怖いですよね。
まあそれでも実名顔出しの文化はミクシーとかやってる時と比べればすごい浸透しましたけどね。
そうですね、フェイスブックからですからね、やっぱり潮目が変わったというか。
そうですね、全然出してなかったですもんね。
で出してなかった
か、みんな出し始めて。
そう、まあでもミクシーで多少そうなんだよな、リアルの友人関係がインターネット上に入ってきたなっていう気が私はしたので、うん、なるほどでしたね、あの時は。
それでもミクシーに本名を出してる人は少なかったですからね。
確かにその当時はすごく少なかったですね、うん、いや時代リスク管理ね。だからポッドキャストは結構なんか有名人でなければ、うん、まあでもそれも微妙なのかな、やっぱ残って検索されるっていうことって大きいじゃないですか、
うんうん、
ポッドキャストはまあそこ今そこまでじゃないから、中の内容一つ一つがそこだけ広まってしまうみたいなことって起こりにくいのかなっていうのはちょっとあるかもしれないですね、うん、
そうですね、
うん、まあ、この先その内容を自動で聞き取って検索できちゃうサービスができるんじゃないかなと。いや分かんない動画とか音声とかの内容を聞き取ってそれの内容に引っかかるようになってくるっていうのはできてくると思うんですけど、どうなっていくのかな、
ね、まあ、検索っていうものがどれぐらい残るか、
あ言ってましたね、検索の次
が話もありましたね。
ね、
ね、ポッドキャストの始め方はこんなとこですかね。
そんなとこですかね。なんかあんまり参考になるような話だったかどうかは微妙なので、また今の話の中でもしあのやりたい人、やりたいとは思わないけどここ意味わかんなかったよとか、ここの話すっ飛んでましたよみたいなことがあればぜひお便りをいただければと思いますはい、
やってみたら面白いですよね。
面白い、超面白い。またこのなんかね、この長い時間会話をするっていうこと自体が社会人になると飲み会ぐらいしかないと思うんですけど、それもなんかこういうテーマが決まってみたいなこともないので、すごくすごく面白いです。
確かに、
うん、しかもそれをこう聞いてもらって何か面白いって思ってもらえれば、まあ、ちょっとそういう内容になっていくようにまた努力もします。はい、喋りたい放題やってます、すいませんすごくウグイスがめっちゃ鳴いてません？
あ、聞こえます、やっぱり
めっちゃ聞こえますよ
ウグイスすっごい鳴いてます。
すごいですね。
鳴かないですか？
鳴くけど時期が多分ちょっと違うのかもなと思って。
このウグイスね、
うん、
今多いですけど2月ぐらいから鳴いてますよ。
あ、ずっといるタイプもうちょっとそう前に鳴いてたからこっちの方だと、あれなんかそっちだともっと鳴いてるのかなと思って今なのかなと思って
ウグイス季節感ないなって思ってますからね、
うん、ウグイスが定住する地なんですねそしたら
冬に鳴くなっていうあと午前3時とかに鳴いたりするんで
本当に
朝っぱらから泣くなみたいな、
まあ、朝確かに泣きますよね
朝っていうか夜中ですからね。
夜中ですね
自由だなと思
う、うん、自由なウグイスだ。ウグイス天国。いや泣くけどそんなに泣かないなと思ってこっちのウグイスしかも今泣かない、2月3月泣いてたけどなっていう感じでした
あ、2月3月なんですね。
そうですよ、そうそう逆に2月3月な気がするけど、
うん、
すごいあのいい声でめっちゃ泣いてたんで、これもマイクが多分良くなったから聞こえるので
うちに泊まりに来た多くの人が、
うんうん、
このウグイスを人工の音だと思ったっていう
ね、都会人口で鳴らしますからね、いや違うよって泣いてんだよずっとって
すごい頻繁に鳴らして
るのだからですよね、
これほなんか流してるわけじゃないよねみたいな
それぐらい頻繁に泣いてるっていう、ね、ちょっと不思議なウグイスだと思うんですけど元気すぎるウグイス
何羽かいるんでしょう ね、 ね
そうか、ウグイス天国ね
まあよかったら聞いてくださってる方も、
はい、聞こえてる
愛知県新城市でタカハウスという宿やっておりますので、うん、ウェブサイトもがあって、
うん、
タカハウス .net で URL です ね、
ね、
あの、まあ、タカハウスでググってもらっても出てきますし、はい、
ちょっと次回タカハウス会にしていいですか？
あ、いいですよ。
いいですか？じゃあちょっとやっぱりタカハウスのことちゃんと聞きたい私まだ今ざっくりした感じでしか分かってないところがあるなってさっきの話とかで思ったので聞きたいです、はい、じゃあ次回タカハウスの会でお願いしますそれこそ始め方とかも聞きたいです、
はい、あーいいですね。
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
じゃあそれで、
うん、そこの知識ありますよ。
お願いします。始めたんで、はい、
自分でやったんでほぼ全部。
古民家からの宿ってことですもんね。
そうですね、宿泊許可の取り方とか、
むしろ私も聞きたい気がする始めてないんで、うん、私そう、
そうですね、
はい、
インパクトの違いとか、はい、そこら辺じゃあ話しましょうか、ね、そうそう、
聞きたいです、聞きたいです、お願いします。
はい、
というわけでお便り募集に行きますか。
そうですね、この番組、はい、山暮らしラジオではお便りの募集をしています。もう再三なんか中でも言いましたけどね、
まあ、
僕たちへの質問とか番組へのご意見ご感想などを、
その他全部、
そう、お便り、ラジオといえばお便りをお待ちしております。
これちょっとね、テーマのお便りもそろそろ、
はい、
次回10回を迎えますし、なんかこうテーマお便り募集みたいなのもしたらいいかなと思うので、またちょっと考えましょうよ。
そうです ね、
ね、はい、お待ちしてます。 Twitter や Facebook、その他対面、電話、何でも、 LINE 何でもいいです。鈴木貴博、今田めぐみ宛てにお届けください。お待ちしてます。
次回第10回のテーマは
タカさんの宿、タカハウスについてです。
それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木貴博と
今田めぐみでした。
チャオ、
チャオ。